金交換からこのお金っていうのは
生まれてきたんだっていうことなんでしょう。商品交換が発展から生まれた貨幣で、マルクスはですね、資本の中で、まあ、非常に緻密にそういう論理を展開しているんですけど、まあ、ここでは非常にごく大雑把にですね、ちょっと言っていきたいと思うんですけど、まずですね、商品は、自分の価値を自分で表すことができません。いいですか？このさっき言ったようにこの商品ペンを見てもこのペンがどういう価値の大きさを持っているのかっていうのは、これをずっと眺めてみても分かんない、見えないんですよね。商品の価値の大きさっていうのは自分自身では表すことができません。いいですか？ OK ですか？で、例えばまあこの本が1000円だったとします。じゃあこの本とペンを交換しようという時になった時に、で、この本がまあ1000円で、こっちは100円だとすると、これが10本あればね、まあ交換してもいいかなっていうなるわけで、等価交換ですね。交換では必ず等価交換なんですよ。等しいものが交換される。で、そのこっちの価値の大きさが、こっちの商品と向き合うことによって、初めて現れてくるっていうことなんですよ。ちょっと例が悪いかな。こっちが1000円、こっちが100円。これが10本だと等価交換できますと。ということは、このペンの価値っていうのはこっちの本の10分の1であるということが、こう交換することによって初めてこっちの価値の大きさがこの商品によって表されるってこと。で、その時にこっちの商品を等価物って言うんですよ。はい。レジュメでは一着の上着と、2キロの小麦って感じですね。一着の上着は、それ自身では価値の大きさを表すことができないんだけれども、2キロの小麦と交換されることによって、ああ俺の価値はこんぐらいの大きさかっていうのが、この小麦の一定量によって初めて見えてくるってことなんですよ。他の商品の使用価値の一定量、小麦っていう商品の一定量によって自分の価値の大きさがわかると。これが価値の大きさっていうのはさっき言いましたけど、どれだけそこに労働がつぎ込まれているか、労働分量、これですね。だから1着の上着の価値の大きさは 2キロの小麦と、対峙するというかね、向き合うことによって初めて、あ、2キロの小麦を作るぐらいの分量が、あ、価値の大きさが俺の価値の大きさかということが分かってくるんですよね。で、他にも例えばレジュメでは、50個のじゃがいも、3本の首飾り、と書いておりますが、このイコールっていうのはつまり、労働分量が、そこに注ぎ込まれた労働が同じだっていうことですね。50個のジャガイモを作るのと、1着の上着を作るのと、手間暇が同じ、かかった手間暇が大体同じだ。だから、等価交換できるんですよね。で、1着の上着は、それ自身では価値の大きさを表せない。で、50個のジャガイモとか、3本の首飾りと、向き合うことによって初めて、ああ、俺はこんぐらいの価値の大きさを持っているのかっていうのが分かる。で、こっちの、これらの商品のことを、等価物って言うんです。 まあ、難しいですよね。難しいんです。こういうことなんです。で、商品効果の不都合から必要とされる一般的投下物ということです。で、小麦の、例えばこれは、要するに色、一着の上着を持っている人と、2キロの小麦を持っている人、50個のジャガイモを持っている人、3本の首飾りを持っている人が市場に出てきて、交換しようかな、他のものと交換しようというふうに市場に出てきて、まあ向き合うわけですよね。で、いちいちこれ、じゃがいも50個じゃなくて100個じゃないかとね、そういうことは考えないでくださいね。こういうものだというふうに、素直に考えていただきたいんですけど、で、その時に小麦の所有者が上着を欲しいかどうかわかんないし、上着の所有者は小麦を欲しいと思っているけれども、小麦の所有者は上着を別に、今夏だからいらないっていうふうに思ってるかもしれない。で、上着の所有者がジャガイモ欲しいと思ってても、ジャガイモの所有者は別に上着は間に合ってるからいらないよということだと、交換が成立しないわけですよね。で、物々交換の場合は、これはやっぱり限界があるんですよ。お互いそれが欲しいというふうに思ってないと、交換が成立しない。これが物々交換の一つの限界なんですね。で、狭い、共同体の中では、一定そういう物々交換でこと足りるんですけど、商品経済が発展してくると、それだけではどうしても、難しくなってくるわけですよね。そこでですよ、登場してくるのが、一般的投下物っていうもので、今度はこういう表になるんです。レジュメでは一頭の羊になります。で、歴史的に誰でも喜んで受け取るような商品が一般的統括の役割を果たしてきたと書いてますけど、2キロの小麦、50個のジャガイモ、首飾り、3本の首飾り、みんな、小麦の所有者、ジャガイモの所有者、首飾りの所有者が、まあ、これなら変えてもいいなという、みんなが変えてもいいなと思う商品が、だんだんだんだん、この一般的投下物っていうものに、が出てきてくるんですよね。羊なら、まあ、みんな欲しがってるし、羊を持っててもそうもないな、というような商品が一般的投下物になっていきます。で、この一般的投下物は自分の使用価値の一定量によって、他のすべての商品の価値を表す鏡としての役割を果たす商品のことと書いてますけど、だから、一頭の羊っていうのは、使用価値の一定量ですよね。例えばこれが二頭になったら、これが4キロになり、100個になり、6個になるわけですね。この自分の使用価値の一定量によって、他のあらゆる商品の価値の大きさを表すものが一般的投下物というふうに言います。で、これは時代によっても地域によっても、いろんな商品が異なって役割を担ってきました。まあ、羊とか牛とか家畜ですよね。あるいは食塩とかね、塩が貴重だった時代とか地域とかでは食塩とか胡椒とかね、あるいは中国なんですけど、貝殻がそういう一般的投下物として、商品の交換の際に、まあ、流通というかね、仲立ちしていたというのもあります。で、これが実は日本の場合、日本の、例えば、お金を表す言葉っていっぱいあると思うんですけど、販売とかね、あるいは、貯金とか、購買なんですけど、購買って個人かな。まあいいや。こういう貝がつく言葉って結構あるんですよね。で、これがお金を表す
のって日本語では非常に多いんですけど、これは中国 の、 その一般的投下物としてや貨幣としてまあ使われた貝の字が違う。
貯金の貯が。
ああ。
大判の番でなん
て。あれどうだった。違うな。
長の字。
長の字。買う？ああこれね。はい。これいいですか？はい。漢字苦手なんでね。指摘してください、いちいち。何の話をしてたんですか？貝殻。でこういう貝を表す言葉が多いっていうのをこういうその貝が貴重品として、まあ、中国の内陸部なんかでこう一般的投下物の役割を果たしてきたというところから来ているそうですというのもあります。日本では例えばお米とかねいうのが一般的投下物、まあ、誰でも交換していいかなっていう商品に、まあ、なってきたということなんですね。しかしですね、まあ、ここまではまあ OK ですか。一般的投下物が生まれてきたと。商品交換の中から、みんなが交換してもいいなっていう商品がだんだんだんだん歴史的に作られてきたということね。で、しかしですね、家畜は例えば交換の途中で死んじゃったりですね、潮が途中で大雨に降られて溶けちゃったりという、まあ、いろんなやっぱり困難があったわけですね。で、こう、そういうことを通じて、その一般的投下物として不適当なものがだんだんですね排除されていって、最良の商品が選択されてくるんですよね。で、一般的投下物の役割を一手に引き受ける商品が登場するんですよね。でそれを貨幣っていうんです。この一般的投下物の役割を独り占めにする商品のことを貨幣と言うんです。はい、じゃあ上に4ページ行きまして、確認です。貨幣とは一般的投下物の地位と役割を独り占めにすることになった商品に他ならず、具体的には金、ゴールドがその役割を担うことになっ。貨幣の役割を金が歴史的に、まあ、担うことになりました。で、もちろん金というのもさまざまな商品の中の一つで、入れ歯とかね贅沢品などの材料としてあり、最近では携帯電話なんかにもねちょびっと入ってるみたいですけど、そういう一商品なんですよね。その一商品の金が、歴史的に貨幣と役割を担うようになったんですよね。で、なんで金がそうなったかというと、そういう自然的性質に理由がありまして、金というのはどんなに分割して、あるいは融合しても、金質、質がですねばらつかないってことなんですね。分割したり融合したりしても、で化学的変化が起きにくく、腐ったり破損することが少ないと。で持ち運びが保管がしやすいと。あるいは少量で大きな価値を持つ、まあ、金というのはねそれでその発掘というか金をまあ採掘するだけでも結構いろんな労力がかかります。で少量しか出ないしね。だから金を作るために労働が本当に分量が非常にかかるので、ちょびっとの金でたくさんの価値を持ってるんですよね。したがって少量の金で他の多くの商品と交換できるという、まあ、特徴があるんですよね。でこういう金の自然的性質が一般的投下物の役割を果たすのに最もふさわしい商品であることを人々が歴史的に見つけ出して、商品交換の一定の歴史的発展段階の中で金が貨幣となったということですね。で、価格っていうのは商品の価値を貨幣の単位で表したものなんだと。金の一定量で
表したものが価格なんだということですよね。よくわからなくなってきたわと言われるね。私たちが使ってるお金はじゃあ何だと、金が貨幣ならお金は何だということなんですよ。で、金だったんですよ、昔は貨幣が。今も貨幣は金ですけど、金で交換されていたんですけど、最初の段階では地金ですね、そのものが、金のそのものが貨幣として流通していました。しかしそれでは交換の都度ですね、目方を測ったりですね、重さを測ったり、この金はどうかなって品位を確かめたりしなければならなくって、非常にまあ不便だったと。でそこで、国がですね、国家が金を鋳造、小判みたいなものですよ、イメージしていただきたいのはそういうものですを、まあ、そういう金鋳化を作って、通用させるようにして、この不便を解決することにしたんだと。地金そのものを使ってたんだけれども、それを、まあ、使いやすいように、国家が、その鋳化を作ったんだということですね。で、使われていくわけですけど、流通の発展に従い、次第にですね、完全な金でなくても純金じゃなくても、まあ金の価値を表す印だったら OK だよと、その方が便利だよと、いちいち純金をですね、純金じゃなきゃいけないとかですね、いうことじゃなくって、商品経済が発展してきて、まあ本当に流通量も多くなると、まあ印でいいよと、金としようと、そういうものであればいいよということになってきて、来たんですね。だから小判でも、だんだん本当は金の分量っていうのが高かったんですけど、だんだん薄くしたりですね、してきました。で、結局その金属ではなしに、その金鋳化の代用品として、それ自身ではほとんど価値を持たない紙幣を、国家の強制通用力に基づいて発行して、つまり法律を作って、これが金の代わりですと、金の代わりです、使ってくださいということを国家が法律で決めて、国家の強制力でこの紙幣、まあ、を流通するようになった、発行してね。で、金鋳化と同じような機能を果たさせるようにしたんだと。それが私たちが使っているお金なんだっていうお金。だからこのお金、私が使っているお金っていうのは、金の貨幣のである金の代用品、代用物なんだということです。代用品、OK ですか？
OK です。
OK です、
はい、
よしよし、頑張ろうで、日本の貨幣の歴史ということで、ちょっとまあもうちょっとリアルに掴んでいきたいと思うので、この資料があると思うんですけど、この裏に、日本の貨幣史年表というのがあると思うんですけど、これはですね、不破さんの資本論全3部を読むの第1巻にこの表が載ってたので、そのままコピーをしておりますが、日本で初めて、日本の貨幣の歴史ですよね。で、8世紀から10世紀半ばっていうのは、初めてというか、日本の歴史の中で、一番古いだろうと言われていたのが、庚長12銭っていう、貨幣。どんな貨幣かちょっと僕もイメージわかんないんですけど、そういう貨幣があったそうです。ただ最近になってですね、その次の行にその後先行する可能性のある不本銭が発見されたと、もうちょっと以前にも、あった不本銭という貨幣があったみたいですけど、ただこの8世紀から10世紀半ばっていうのは、そういう商品経済がまだまだ発展してなかった時代で、結局その貨幣もおしゃってですね、なくなっていきます。無中華時代って次書いてると思うんですけど、なくなると。で、物々交換あるいは 稲とか布などを貨幣とする経済に戻ると。で、その後ですね、何世紀かして今度はまた商品経済は次第に、発展してくると、中国で使っていたお金を、輸入してきて、それをまあ使っていたそうです。英楽通宝とかね、いうらしいですけど。で、まあこの辺を細かく説明していくと大変なんですけど、江戸時代になって初めて全国統一通貨が始まりました。それまでは戦国時代なんかでですね、大名の地域によって、藩によってですね、通貨が違ったりしてたんですけど、江戸時代になって初めて全国統一通貨が始まったと。で、金1両が金4文目、金4文目。1文がですね、3.75g だそうです。金4文目っていうのはだから、15グラムぐらいだそうです。金1両っていうのは15グラムぐらい。分っていうのが金1文目。種っていうのが金4分の1文目ということで、流通されてたと。ただ江戸時代では金だけじゃなくて銀とか銅も、まあ江戸時代というか、まあそういう数百年前ですね、日本でも金山とか銀山とかたくさんありまして、そういう通貨っていうのはたくさん作られたそうです。で、1871年に、まあ、これはもう明治に入ってます。明治4年ですけど、新貨条例ということで、1円が純金重量 1.5g だというふうに、法律で決まったと。金、お金1円が純金重量 1.5g だと。1円がね。で、1897年には、1円が純金 0.7g ですよ、というふうに、まあ、決まっていたそうです。で、諸外国もそうで、ドルとかポンドも、そのお金っていうのが常に金と金に換算するとどれぐらいかっていうのは常に固定的に決まって、1ドルは純金 1.5g だね、と。ポンドは純金約 15g だね、と。決まっていました。円も決まっていました。で、それ以後1914年の第一次世界大戦開始までは円を金と打換することができたと。打換っていうのは交換できたってことです。その当時の紙幣はこれをですね、銀行持っていくと、取り替えてくれるところに持っていくと金そのものに変えてくれたんですよ。これ変えてねって言ったら金くれたんですよ。本当に金の代用物として、この紙幣っていうね、お金が使われていたんだということですよね。で、ところが、まあ、その後ですね、第一次世界大戦を経て、金本位制が停止され、円は金と打換できなくなったってことです。今この1万円札をですね、どっか持ってって金買えてくださいってもできません。これ金を買うことはできますけど、買えてくださいってことはできません。だから金の代用物としては、今、交換できない。これ不換紙幣っていうらしいんですけど、今はそういう状況になっているということです。で、レジュメにちょっと写真を載せていますけど、この一番下の10円って書いた古そうな紙幣をちょっと写真に載せていますけど、これがまだ変えられる、金と変えられる時の紙幣。これは1930年に一時です、1年ぐらい、金本位制が復活した時に、作られた紙幣だそうです。この10円紙幣を持っていくと、金何グラムかとですね、交換できたということなんですよね。金の代用物として、貨幣の代用物として紙幣も使われていたんだということを、まあ、今日は、まあ、押さえてほしいということですね。まあ、世界の通貨制度も、この表の表にありまして、この表っていうのは私が作ったんじゃなくって、 友より秀隆さんというですね、まあ、経済学者の方が、すごい人がいるんですけど、資本主義の歴史の年表を作っていまして、これ見てるだけでも面白いんですけど、その真ん中らへんです。貨幣制度っていうのがあるでしょ。貨幣制度っていうの。で、貨幣の制度がどういうふうに発展してきたかっていう歴史を、この年表で、まあ、追跡しているわけですけど、で、マルクスが生きていた19世紀は、まあ、金本位制ということで、さっき言ったように、紙幣と金、お金と金というのは交換できたんですよね。お金の金の保証があったんですね。紙幣とかお金にね。で、それは国際的にも、金本位制ということで、世界的な共通指標として、その金本位制というのが確立していきました。で、ところがですね、第一次大戦、第二次大戦を経て、その金をお金持ってったら金と買えないといけないということなんですけど、買えるための金がもうなくなってきたんですよ。戦争でもうたくさんお金を使うことによって、国内も疲弊し、経済も疲弊し、で、金がだんだんですね、アメリカにですね、その時はアメリカの経済が一人勝ちみたいな感じだったんで、アメリカに金がわーっと集まってきた。その当時で、まあ、ちょっと正確に忘れましたけど、かなり全世界の金保有量の半分以上ぐらいはアメリカに集中してたんですよね。そこで、IMF 体制って書いてますけど、唯一ドルだけ金と買えることができるっていうことになったんですよ。ドルだけ、金と買えることができる通貨だったんですよね。で、そのドルと円と、まあ、固定した比率で、国際的なやり取りをして、1ドルがその当時360円。違う、1円が3、え、1ドルが360円か。そうですね。1ドル360円で、固定相場で、やっていたんですけど、1971年にニクソン大統領の時ですけど、金ドル交換停止、アメリカもだんだんだんだん金が少ね、貿易赤字などもありまして、まあ、減っていくわけなんですよね。金がどんどんどんどん海外へ行ってしまったということで、もう金と交換できませんと、限界ですということで、金ドル交換停止して、まあ、変動相場制ということになっていきました。で、現在は、まあ、通貨っていうのは、まあ、EU のね、ユーロなんかもできましたし、ドルの力っていうのは非常にまあ弱くなってきてるんですけど、国際的な通貨のあり方っていうのはこれからまあ非常に、まあ、激動して動いていくと思うんですけど、まあ、今金の保証がある通貨体制ではなくなってきているので、非常にまあ不安定な、だから為替でね、毎日1ドルが何円、今90何円ですけど、毎日変動する、そういう不安定な状況にもなっているということで、それをどう上手にね、運用を規制していくのかっていうのは、これからの課題になっているということですね。まあ、ちょっと難しい話でしたけど、歴史的に一般的投下物の役割を独り占めにするのしてきたのが金だと。で、金が貨幣になって、金が貨幣になって、その金の代用物としてお金っていうのが登場してきたんだと、ね、で、冒頭言ったように、そのお金っていうのはどんなものにも変えることができるというすごい力を持っているので、お金っていうものがね、本当にまあ、神秘的な力を持っているように思えるんだけれども、その歴史的にはこういうお金っていうのは商品交換の歴史的発展の中で生まれてきた一商品の金の代用物なんだということを、まあ、今日は押さえてほしいなと思います。OK ですか？はい。 じゃあ残り時間で、貨幣の機能と貨幣の資本への転化というところです。で、まあこれは難しい話なので、あんまり深入りしないようにしたいと思うんですけど、でこの貨幣の機能というのは、3つぐらいに整理されてまして、まず価値の尺度、さっき言ってましたね、その商品の価値の大きさを金によって、測る、金の一定量によってその価値の大きさを測ることができるという価値の尺度という側面です。でもう一つは、二つ目は流通手段ということですね。商品が市場に出てきて、商品と商品との仲立ちをする流通手段として貨幣が機能しています。でもう一つは、三つ目は貨幣そのものということで、蓄えること、まあ、貨幣というのはその蓄えているだけで、例えば利子がついたりね、そういう独特な役割をするんですよね。あるいは支払い手段、まあ、何ですか、例えば借金をするときにも、そのお金を使ってお金を払うよっていう信用のもとに借金をするんですよね。そういう支払い手段としての役割を果たしている。とあるいはまあ世界貨幣ということで、世界的な流通の中で役割を発揮するという、まあちょっと難しいので私も上手に説明できないんですけど、まあそういう役割を、まあ機能を持っているということですね。で、お金持ちと資本家は違うというふうに書いております。でここから資本というものが出てくるんですけど、で資本主義の話をね、今期の教室はどういう仕組みなのかという話を、まあ、主に中心にねしていくわけですけど、やっとここで資本というのが出てくるんですよね。で、お金持ち、お金をたくさん持っている人と資本家っていうのはイコールじゃないんだっていう話で、お金の増やし方が違うんですよね。で、お金持ちも資本家も貨幣を一定量持っていると。でまたはそれを増やすことへの熱情、お金を増やしたい増やしたいという思いは、情熱はですね、共通してるんですけど、まあ、増やし方が違うと。でお金持ちは入ってきたお金よりも出ていくお金を少なくすることによってお金を貯めていくと。つまりケチ、よくお金持ちの人ほどケチが多いと言いますけど、ケチにならないとお金ってたまらないんですよ。そこに節約品欲って書いてますけど、例えば収入が500万ってまあまあ多いですよね。500万ある人でもこれが入ってくるお金で、出ていくお金も500万使っとった方が全然たまらないです。人の入ってくるのが500万円でも、使っちゃう、いろんなね商品買ったりサービス買ったりして使っちゃうのが500万円だったら残りがゼロじゃないですか。ゼロ円しか残らない。で500万円入ってきたけれども、これを300万円に節約しようとなると、まあ200万円残るわけです。だからお金持ちになるには、入ってきたお金より出ていくお金を少なくすればお金持ちになるわけです。 OK ですか。でだからケチにやることによってお金が貯め込むと。ただし、資本家はそうじゃなくて、マルクスは資本家のことを合理的な貨幣蓄蔵者っていうふうに言ってます。で資本家は、合理的な貨幣蓄蔵者であると。価値の休みのない増、これ難しいですけど、価値の休みのない増殖、貨幣蓄蔵者は貨幣を流通から救い出そうと、つまりできるだけ使わずに置いとこうとするわけですね。救い出そうとすることによってこのことを追求するのであるが、より賢明な資本家は貨幣を絶えず繰り返し流通に委ねることによってこのことを達成すると言ってるんですよね。 どういうことかというと、例えば、まあ、貨幣所有者は市場で労働力商品を発見すると書いてますね。まあ、ちょっと労働力の説明はまた来週したいと思うんですけど、例えば5000万円持ってた人がいると。5000万円。1000万円持ってましたと。で、これを、お金持ちの人は、まあ、それを貯め込んでね、できるだけ使わないようにしようとするわけですけど、資本家っていうのは、この貨幣を流通に投げ込むと。で、そのちょっと下の表に書いてないな。次のページでしたけど、この5000万円を市場に持っていってね、これを増やしちゃおうと。市場で増やしちゃおうと。いうことを考えるわけなんですね。溜め込むと、置いとくんじゃなくて、これを市場で増やしちゃろうというふうに思うんですよね。で、まあ、それが資本なんですけど、ちょっと話がややこしくなってきましたね。で、私たちが労働力を売るのは、金儲けのためではありません。で、労働力っていうのは、まあ、つまり働く力のことなんですけど、まあ、これも来週詳しく説明しますけど、私たちが働いて、賃金を得る。私たち働く労働力ってのは商品として売るんですけど、で、その商品を売って、お金を手に入れました。まあ、手取り20万なら20万手に入れました。で、その手に入れた20万円はお金儲けのためじゃなくって、私たちがその20万円で、衣食住とか必要なサービスとか、まあ、カラオケ行ったり、旅行したり、そういう商品、つまり使用価値が最終目的なんですね。私たちが、働いてお金を得て得るっていうのは使用価値をが目的なんです。使用価値で生活しないで、商品を使ったりサービスを使うことによって私たちは生活しているとね。これに対して資本家が労働者の労働力を買って商品生産するのかよって書いてますけど、この5000万円を使って資本家は生産手段と、これの章もあと、来週詳しくまた説明したいと思いますけど、生産手段と労働力を、まあ、配分は、あえて、今日は言いませんけど、例えば生産手段。生産手段っていうのは、土地とか建物とか原材料とかですね。で、労働力っていうのは労働者の働く力を、この5000万円で生産手段と労働力を買う。つまり商品をこれ買うってことです。貨幣を商品にして、で、また、これが、次のページに移ってもらった方がいいんですけど、この生産手段と労働力が結びついて、生産をして、で、商品を生み出します。で、それことによって、貨幣がまた、はい、が、この商品をまた販売することによってお金を手に入れます。で、ポイントは、この時の貨幣量より、こっちの貨幣量が大きいってことです。まあ、7000万ぐらいしておきましょうか。例えば資本家が5000万円持ってて、これを市場で労働力を買って、生産手段を買って生産を行って、例えばネクタイでもいいですよ、靴でもいいです、生産してそれを商品として販売したら、販売して貨幣を手に入れる。で、これがもし5000万円だったら意味ないじゃないですか。5000万円で一生懸命ね、物を作って売って、5000万円しか手に入らなかったら意味がないですよね。で、大きくなるから意味が あるんだということですよね。5000万円で一生懸命、ね、労働力買って生産者を買って一生懸命商品を売って手に入れたお金が5000万円だったらやった意味がないじゃないですよ。必ず増えないといけないんですよ。で、この運動の目的は貨幣の増加5000万円からこの場合でいうと7000万円の増加、つまりプラス2000万円の貨幣の獲得にあるんだと、より大きな貨幣価値の獲得にあると。とでこれがこういうものを資本というふうにですね。だから単にお金持ちが5000万円をぐっと握ってるだけじゃこれは資本ではなくって、資本家っていうのは生産者と労働力をという商品を買って生産して商品を売ることによって新しいより大きな貨幣を手に入れると、こういうその自己増殖する価値のことを資本っていうふうに言うんですよ。わかったかな。ちょっとな、僕の説明はダメですかね。マルクスは回り道をして貨幣を貨幣と同じものと交換することはバカバカしくもあれば無目的である操作のように見えると。貨幣をね、貨幣に変えて何してんのって感じだけど、貨幣っていうのは、貨幣額が別の貨幣額から区別されるのはその大きさの違いだけだと。貨幣と貨幣を比べた場合に違いっていうのはその大きさだけなんだと。でそれで家庭 GWG、まあ、これは貨幣商品、貨幣ということなんですけど、これドイツ語の頭文字なんですけど、はその両極が共に貨幣であるから、両極の質的な区別によってでなく、もっぱら両極の量的な相違によってその内容が与えられると。最初に流通に投げ込まれたよりも、例えば5000万円よりも、多くの貨幣が最後に流通から7000万円が引き上げられないといけないと。これが資本の目的なんだ。資本が動く目的。量が同じだったら意味ないじゃないですか。でより大きな資本、貨幣の獲得が資本の、まあ、究極的な目標、目的になるんだということです。だから私たちは使用価値が目的なんですよ。さっきの経験でね。労働力を売って、お金を手に入れて、まあそれで、いろんな商品を買うのが目的なんですけど、資本っていうのはお金が目的なんです。お金を増やすことが目的で動いていくのが資本というものです。で、じゃあなんでねこの5000万円が増えるのかと。だって等価交換の世界なんですよ。商品経済っていうのは必ず等しいものが交換されるはずなのに、最初の貨幣量とこの出ていった貨幣量が違う、こっちの方が大きいと、どこかで増えてるんですよね。価値が、価値を増やすものがある。でここにマルクスはこれだというふうにまあ解明をしたんですよね。でそれが次回の話で、なんで最初の貨幣額と終わりの貨幣額が増えるのか、どこで増えるのかっていうのを明らかにした話を来週はしたいと思います。賃金の搾取の秘密に迫るという話をしたいと思います。じゃあ今日はとりあえず終わりたいと思います。お疲れ様でした。